とチョコレート工場の始まりというのを見ました。去年の12月に公開された映画みたいですね。いやね、この映画見るとね、とにかくチョコレートが食べたくなる。間違いないです。これはチョコレートを食べるシーンがねすごく多かったですね。で、そのチョコレートもね素敵なんですよ。ホバーチョコレートっていうのが最初に出てくるんですけど、食べるとしばらくするとね体がね宙に浮いてくるんです。で、こう20分ぐらいするとね、お尻からその成分が抜けて、つまりあれですよね、あれが抜けて、そして地上に降りてくることができるっていうね、そういうチョコレートとか、一番食べたいなと思ったのがあれですよ。食べるとアイデアが湧く。どんなに落ち込んでたり、どんなにもうダメだって絶望していても、ふわっと元気になって、大丈夫なんじゃないっていう気持ちになってアイデアが湧くっていうチョコレートあるんですよ。あれ食べたいな。ああいうの売ってないかなって本気で思っちゃいました。チョコレート、ウィリー・ウォンカの若かりし日の冒険の物語という映画になってます。ジョニー・デップが演じたウィリー・ウォンカ、面白かったですよね。ちょっと変人、いやかなり変わっている。でもチョコレートに関しては誰にも負けない。そして発明家なんですよね、彼は。そしてチャーリーですね。チャーリーという少年との物語でしたよね。実は1971年、このジョニー・デップの映画が2005年の公開で、実はこれの遡ること随分昔、1971年に元祖夢のチョコレート工場っていうね映画があったんですよ。みんな見たことある方いらっしゃいますでしょうか。リアルタイムではもちろんないですけど、随分大人になってから深夜放送でこっそりとね放送されてたんですね。でそれを、随分大人になってから見まして、なんだこの映画は、とすごく怖い、不気味、でもちょっと面白くてファンタジーで、ちょっと可愛くて夢があって、だけどやっぱり怖い、そういう映画やったんですよ。であれは何やったんかなと思って、ずっと、心の片隅にあるようなないような感じでやってきて、そして2005年、ジョニー・デップがやると、あの時の映画だ、ジョニー・デップどんな風に演じるんやろうって思って見てみたら、随分誰もが愛してしまう、そういう楽しいクリーンな映画になってたんです。でちょっと残念だなと思って、2023年去年に公開されていたこのウィリー・ウォンカの若かりし日の物語というのをね先日見たんですね。でこの若かりし日のウォンカの日々を描いた映画の方は、どっちかっていうとジョニー・デップではなくて、1971年のよりダークな方ですね。こちらの方がちょっと世界観がつながっているなという印象を受けました。ウィリー・ウォンカがチョコレート工場、チョコレートのお店を出すまでのお話なんですが、終始ね、ミュージカル仕立てになってまして、楽しく夢があるように描かれていますけど、やっぱりね、原作がロアルド・ダールというね、イギリスのとにかく毒のあるユーモア、そして ちょっと不思議な感じの独特なストーリー展開というのが特徴の小説家なんですけども、彼の原作であるということが前面に押し出されている、怖いだけではない、ファンタジーなだけではない、お涙頂戴でもない、夢があっていいよねっていう綺麗な話でもない、すごく絶妙ないい感じの毒のあるストーリーになっていました。まあでも毒がある毒があるってさっきから毒を連発してますが、決しておどろおどろしい感じでもないし、どっちかっていうととはいうもののやっぱりファンタジー夢があって前向きで、あの子供にね安心して見せられるよね、大人も楽しめるよねっていう雰囲気は前面に出ていました。ウィリー・ウォンカーのお話全然見てませんよっていう方にはどっから話していいんやろ、パティシエの話ではないです。これはパティシエの話ではなく、本当にねチョコレートが好きで、しかもちょっと偏狂的な偏った かなり偏った人物がねチョコレートを作っていくんですけど、かなり変わり者なんですよ。そして孤独なんですね。でも天才なんですよ、少年時代ですね、子供時代にどうやったか、そしてなぜこんなにチョコレートをねチョコレートを作るんだってい こう思いがそんなに強いのかっていうね物語が描かれています。まあ元々のね大人のウォンカの映画を見なくても見れるような映画になってます。おそらくこれを見るとチョコレートを作るそういう大人になったウォンカの物語を見てみたいなって思われると思います。でもね結構落差がありますよ。おそらくこのルワルド・ダールの小説っていうのがあまりにも毒が強すぎて、このまんま素直に映画にしてしまうと誰もが見たい誰もが好きって思う映画にはならないんじゃないかなって思うんですよね。1971年に公開された夢のチョコレート工場、あれはね私大好きなんですけど、多分嫌いっていう人もすごく多いと思います。子供向けというかね、子供が出演しているのにこんなに残忍でいいのかなというような物語の展開がね厳しいなって思うとこもいっぱいあったし、なんかいいんかなこの映画って見てて不安になるっていうか、そんな気持ちにもなったりしたので、あの好き嫌いがねすごく分かれると思うんですね。だからこそあの次にね2005年に公開された時のあのジョニー・デップのウォンカが演じたあの映画はおそらく多くの人が好きになったと思うんです。ウォンカっていう人物もそうですし、そして映画そのものも映画の世界観もそうですしね、多分みんなが楽しめた映画になったと思います。そして今回のウォンカの若かりし日のウォンカの冒険の物語、これはねウォンカが若くてまだ夢を追っていて、社会に対してそんなにひねくれていなかったから、だから誰もが好きだと思える映画に仕上がったんじゃないかなと思います。けどねやっぱりあの悪役というかねやっぱ悪が出てくるんですけど、彼らは結構どぎついです。どぎついでもなぜこの映画がこんなにこう夢があってなんかねファンタジーに思えてくるのかというと、設定がそもそもチョコレート、夢のあるチョコレート、みんなが楽しくなるみんなが幸せになるようなチョコレートを作りたいんだっていうね、若いウォンカのこの情熱、なんかこう勇気がもらえる元気がもらえる映画に仕上げることができたんじゃないかなって思いますね。 で、この映画の後に、1971年の映画を見るのか、それとも2005年のを見るのか、これはね、随分違ってくると思いますね。見るとこのタイムラインっていうか世界観が全然違っているので、こういう楽しみ方も面白いと思います。この若いウォンカがどっちに行くのかっていうね、どっちに行っても変わり者であることは変わりないんですが、あれは面白いですよ。この3つをあのサブスクでね全部見れるといいんですが、残念ながら1971年の方はサブスクで今見ることが多分できないと思います。どうしても見る場合は DVD かブルーレイかどちらかを買う必要がありますね。ツタヤにあるのかな、レンタルであるのかどうかまでは確認はしてないんですけども、あとジョニー・デップの方の2005年のやつはあの容易に見れると思います。サブスクで見れるかどうか確認してないけれど、あの少なくとも昔のやつよりは多分見る手段はあるんじゃないかと思います。あと忘れてはいけないのがウンパルンパ。ウンパルンパは、知らない方のために説明すると、カカオの木を育てていてカカオを守っている小人というか、まあ、そういう種族なんですね。でとっても誇りを持っているので誰にも屈しないです。すごくちっちゃいんだけど、どんなに見上げていてもすごく誇りを持っていて、まあ、態度が大きいんですね。これを演じていたのがヒュー・グラントです。あのちょっと表情の独特なブラックユーモア、なんかひょうひょうとしている彼が特殊映像で三頭身になってウンパルンパを演じていました。すごくお似合いでしたよ。あの誇り高き、口調がねすごく、それでいてちょっとどっか滑稽なんですけど、そういうところが絶妙にあのぴったり表現されてましたね。あとね、あのやっぱりどんなファンタジーにも悪役っていうか悪いやつって出てきますよね。その悪いやつたちがすごく悪いんですよ。すごく悪いの。この悪いっていうのもすごくね良かったですね。やっぱりロアルド・ダールはあの毒のあるユーモアっていうね物語を書くのが特徴なので、なかなか良かったです。子供がたくさん出てて子供向けのように作られているファンタジーのはずなのに、ええんかなって思うぐらいすごい悪かったですね。でその悪役のちょっと横にいてるあの悪役にすり寄っていく弱い人たちっているじゃないですか。その役どころにミスター・ビーン、ローアン・アトキンソンがあの演じていました。神父さんの役ですね。これも良かったですね。なんかリアルでした。
揺さぶるシネマ。
チョコレート食べながら収録させていただいてます。この映画を見たら必ずチョコレートが食べたくなりますよ。なのでちょっと背伸びして高級な、しかもカカオがいっぱい入っているチョコレートを選んで食べてみてください。映画の世界が再現されるかもしれません。今回はなんだか落ち着かない、地に足のつかない、ホバーチョコレート食べたわけでもないのに地に足のつかない収録となってしまいましたが、もう限界です。眠いのでこの辺で収録終わりたいと思います。揺さぶるシネマ、心地よいびっくり箱、ココハコのパヌでした。最後まで聞いてくださった方たちありがとうございました。それではまた別の配信でお会いしましょう。